ああ、どうも。
ああ、どうもどうも
どうもどうも。やっと、野音の感想が言えますね。
そうですね。
まあ、晴れてよかったね。
まあね。
うん。
晴れれば問題ないからね。
でも次の週がさ、
うん。
まあ、そんなには天気は悪くならなかったけど、若干、夜雨がこう、パラってきたりしてさ、うん
そうね。
うん。だから、それよりは、なんだ、一日晴れだったからね。
あれはまあ、パーフェクトですね。
うん、よかった。
っていうか、もう、はっきり言って、忘れちゃったね。
忘れちゃった。
やっぱ、そういうところが年取ったというかね、日々塗り替えられちゃうね、もうね。
あと、ほら、夜音終わってさ、
うん。
すぐに、もう、新譜のレコーディング始めちゃったから。
まあ、始めたしね。
うん。だから、ちょっと、モードをこう、切り替えちゃったじゃない？
そうなんだよね。
まあ、それもあるんじゃないかな。
持って3日なんだよね。そういう記憶。
まあ、確かにな、
うん、うん。
それはあるね。
まあ、しょうがないよね。まあ、レコーディング終わったし、本当に。
まあ、俺、レコーディング終わったで1回、2回、2日終わっただけだけどね。
俺は、荒履きもあったからさ。
ああ、じゃあ余計だね。
しかも荒履きも野外なんで。
そうか。
いや、上書きされちゃう
の。荒履きのあれはもう、夏フェスだったね、春だったけど。
ああ、そう。
暑いなんてもんじゃないよ。
荒履きが暑いって感じがあるんだ。
これね、もう多分夏フェスとかなくした方がいいね。
ああ、ちょっと やってらんないぐらい暑くなるから。
いや、まあこんな調子で夏になるんだったら、うん、本当になんか、事件でも起きないうち前にさ。
事件、事故がね。
室内だけにするとかね。
うん。夏フェスだったものをもう春フェス、冬フェス。わかんないけど、暑くない時にやった方がいいってことだよね。
ちょっとずらさないとちょっと危険を感じたよ、俺、この間ちょっと。ねえ、夏、これ本当にこんな調子で夏迎えちゃったら危ないぞと思ったよ。
そう、だから25年前にさ、
うん、
シンガポール行った時に、あそこ常夏じゃない、
うん、
で、年がら年中一年中暑いじゃん、赤道直下だから。
うん。
やっぱりこう、昼間はもう外出ないんだよね、鉄則で。
ね。
うん。だからお店もさ、夕方から開いて、
うん、
まあ沖縄とかもそうだと思うけど、夜遅くまでやるみたいな。
はいはいはい。
で、とにかく昼間はもうみんな家にいて、動かないみたいな、そういう生活形態になってるから、そうなっちゃうよね。
まあでも去年の日本の夏を思い出しても、その方がいいよね。
だよね。
うん。
だからこれから体育祭とかさ。
いや、だから本当にね、うん、今までの日程の感覚でいたらちょっとまずいと思うね。
ね、だって、甲子園とかも変わるんだよ、確かね。
あ、そう。
うん。朝と夕方からしかやんないみたいな。
なるほど。
だって、あの中応援してるから、だってみんな熱中症になっちゃうもん。
正しいと思うよ。
ねえ。
うん。
でもそれぐらいね、地球が大変ですよ。
大変ですよ、本当に。
なのにね、この温暖化って言ってるのに戦争とかばっかやってて、余計温暖化じゃないね。あんなもんも爆発させちゃってさ。
いや、ほんまね。
そうね、けしからんよね。
けしからんよ。
ほんと。
ほんとにけしからんと思いますね。
ね。
ああ。
何にも良くなんないね。
良くない。リーダー小田さん、こんばんは。
どうも。
今回初めてロックのリースターヤオンに行った新座物 P ですと。
おー、ありがとうございます。
興奮冷めやらぬ今、こうしてメールを書いています。
お
最初にコレクターゾビにしたのは、スピッツ主催の新木場サンセット。
スピッツ流れ。
リーダーの力強い歌声、リズム隊の絶妙な演奏力に耳を奪われましたと。
うん。
その後、近くにあるダイヤモンドヘッドというライダーズカフェの店主さんが、うん、お店の BGM でコレクターズを流していて、母と二人で興味が湧き、それからというものを、池袋交差点24時など、毎週欠かさず聞いて母と盛り上がり、コレクターズへの愛を深めてきましたと。
なるほど。
そしてついに今回参戦した次第です。
嬉しいですね。
ライブは最初から最後まで盛り上がり、母と二人でノリノリでした。
うん。
大好きなパレードを追いかけても聞けたし、母のカラオケでの定番曲、頼れる男も聞けたし、最後のアンコールもみんなが一体感になったようで幸せな人でした。
なるほど。
そこで質問があるのですが、退場するときに流していた曲は会場によって変えているのでしょうか。
うん。
大変恐縮ではありますが、曲名を教えていただけたら幸いですと。
ああ、知らないんだ。
これからも応援しています。まあ、まだ、新参者って自らでおっしゃってるからね、知らなくても不思議はないですけど。
そうか。
あれは、今回のさ、全部一緒だよね。
そう、スーパーソニックサンライズっていうね、アルバムに入っている1曲目のテイスト・オブ・ユース。これをちょっとかけて、ね、退場してるんですけどね。
昔、野音でやったことあったね、あれ。
やった。20周年？
20周年。起きちゃめだから。
やったやった。あれ、ちょっとオルガンがメインの曲なんでね。
そうなんだよ。
どうしてもキーボードがいないとできない。
まあ、あれはもうやることはないんだろうな。
ああ、ちょっとキーボーディストがゲストの時以外はできないもんね。
まあ、ほら、ジェフのスタイルじゃないしさ、ベースも。
まあそうだね。ちょっとなんかこう指弾きのね。
指のプレイでしょ、あれは。どう
ベー
し
ス
たっ
が
て。
ね。確かに。ちょっと
アレ
違
ン
う
ジ変え
と。
たら違うしね。
そうだね。
ということもあり、ああいうふうに流して聞いていただいたわけですよね。
確かに。
たまには大音量で聞いてくださいっていうことで。
そう。ステッカー希望になったら住所を書くと。
お願い
はい。
します。初めてメールします。もともと
どう
ス
も。
ピッツファンで、去年の豊洲サンセットからコレクターズに心を奪われた新参 P と。
またスピッツ流れ。
練馬区の会社員50歳、友吉です。
おお。
去年から DVD、CD、書籍関係を買い始め、
はい。
野音まで聞きまくり、ライブに参戦しました。
ほい。
武道館の DVD を見て、あと7枚で完売だったんだよという MC を聞いて、家で欲しかった、行きたかった、遅すぎた、と叫びました。
なるほどね。
野音本当に震えました。終盤終わらないでと思って涙が出ました。加藤さん天才です。声も最高。本当最高のライブでした。チケット代が上がっても絶対行きます。そんな中、帰り際、プチ事件がありましたと。
お。
今回、ランナーを連れてライブに行ったんですが、興奮冷めやらぬ帰り際、私たちの後方席で声を荒げる女性がいましたと。
お。
旦那と C に座っていましたが、
お。
後ろに4、5歳の男の子を連れた若めのお父さん2人組、その後ろに50代くらいの男性ファン、
はい。
その後ろあたりに座っていた女性の声のようでした。
お
どうもその50代くらいの男性が飲みすぎていたようで、
お。
あなた飲みすぎです。程がある。ビールこぼしてましたよね。前の子供のリュックが濡れてました。お父さん
あら。
と一生懸命拭いてた。かわいそう。あれじゃ楽しめない不愉快。缶も散らかして片付けていってください。本当に失礼です。コレクターズにも失礼、アーティストに申し訳ない。この缶片付けるんですよね、と、ちょっと本当にひどすぎませんか、どうなんですか、と詰められていましたと。
なるほど。
酔っ払いの男性は、俺なの、俺かー、と酩酊状態で感じで、若干体を揺らしながら手を顎に当て、首を左へ右へと
なる
かしげて
ほど。
うつむいていました。
は
ライブの最中、いい、こうちゃん、いい、と何度も叫ぶ男性が後ろにいたので、この酔っ払いの方の声だったのかなと思いつつも、
なるほど。
それでも私はなんか好きな掛け声だったので気にならなかったと。
なるほどね。
しかしお酒をこぼしたりヘビーカだったようで叱られていました。旦那とそそくさとその場から立ち去りましたが、帰り道、旦那がアーティストに失礼だっていうのは違う。失礼かどうかはコレクターズが決めることだ。もうちょっとだけ分かったこと言っていました。
なるほど。
旦那も酒好きでライブ中缶ビールと缶チューハイを4缶開けていたんで、酔っ払いに甘いのかもしれません。
なるほど
個
ね。
人的にはみんな同じ不安、みんなが何とか楽しめて帰ってくれればなと。また次回もみんなで盛り上がろうね。コレクターズずっと応援しようね。そしてリュックが濡れた親子、懲りずにまた行こうねという気持ちで帰路につきました。野音は終わってしまったけど、この後はクワトロマンスリーの DVD で楽しみたいと思います。
嬉
50
しいです
歳になっ
ね。
て、これ大好きになるバンドができて嬉しい。またライブ楽しみにしてます。旦那、コレクターズ全く興味なかったんですが、事前に曲を聴いて当日は乗るよりと。
おお。
孝太郎かっこよすぎる。俺も三つボタンの細身のスーツが着たいと言っていたので、お前のブルースを聞かせてくれを貸しました。
なる
ただ
ほ
旦那は176センチ85キロなんで無理そうです。
ど。ああ、ちょっとぽっちゃりやね。
そうですね。176で85。
細身
そう
で
です
はな
ね。
らないね。
俺が今187で65だからね。
65キロ
さ、ちょっと痩せちゃったの、最近。
痩せすぎでしょ。俺がだいたいね、183センチで、今、75
なる
超
ほど。
えるか、4に入るか、瀬戸際の魔術師なんですよ。
なるほど。俺69がベストなんだけどさ。
痩せてんな。
今65になっちゃった。
しかし、孝
ああ、
太
こ
郎
れ
にそ
ね。
んな身長でかくてそんな体重少ないって虫がいるんじゃないの？
いや。俺ね、やっぱね、
虫。
いや、人とね、一日一緒にいたりするとさ、二日とかツアーとか、いかに自分が食べないかわかる。
ああ、摂取してないのか。
うん。
ああ。
そういうことね。
もう今月になって夕飯なんてほとんど食ってないしさ。
ああ、そっちか。いや、
そっちか。うん。そうか。
仙台で久しぶりに夜蕎麦食ったよ。なんだ、食べるのめんどくさくなっちゃったね。
は？恐ろしいこと言うね。でも俺ネットでさ、
うん、
自分の身長のベスト体重みたいなの調べたら、
うん、
73.7 とかなの。
110引くんだよ。
110引くとさ、
うん、
183だからさ、
うん、
73キロってことか。
ね、
あ、72キロ。
うん、
72キロ
!110 引くのがベストって聞いたことがある。
厳しいな、
うん、
厳しいね。
まあ、それプラスちょっとあってもいいと思うけどね。
だから今俺は75、74に入りたい分、73で普通かよって思ってる。
なるほど。
生きてるわけですよ。
はいはいはい。
いやー、標準って厳しい。
標準、
まあ、標準って厳しくない？これ、これが標準って言ってさ、うん、世の中見渡してよ。
そうだね。
いますか、標準が。
いや、標準が難しいんだよ、だから。
標準が難しい。で、歌作って、歌いたいくらいだよ。コロってするか、ガリってするか、どっちかしかいないでしょ、うん、
そういえば、荒巻きでさ、
うん、
俺、伊達直人やったんだよね。
伊達直人やったの、
うん、あの、マスコミ歌ったの。
ああ、似合うね。
で、フェスでさ、
うん、
お客さんに、直人って追っかけてもらったんだよ。
はいはいはい、はい。
結構面白かったよ。
いや、いいね。いや、マスコ似合うんじゃない？
それで、俺も追っかけたのよ。
ああ、なるほど、なるほど。
うん、結構客席一体感あったよ。
やっぱりさ、光太君そういう70年代歌謡的なやつがいいんだよね。
でも俺やっぱ、その、マスコミが歌ってたらさ、うん、客席をちょっとゆっくり見せたんだけど。
なるほど。
やっぱ1番より2番のがさらに手が上がってんだね。
上がってるんだ。これ来るね。ナオトブーム。
ナオトね。荒巻野外なかなか似合ったよ。
あ、すごいなぁ。光太君あれだね。もう来年がさ、昭和100年だったから。いよいよブレイクだね、これは。
そうね。で、あれだよね。普段さ、テスコで弾いてるじゃない。
はいはいはい、はい。
335でのあの弾きやすさね。
ああ、なるほど。
こんな弾きやすいだと、ちょ
でもその、手かせ足かせ、もう大リーグ養成ギブスのような、ムーキーグリップがあの音を出したんですよ。
それはあるね。
うん。ダメだよ、それスムーズを求めちゃう。
まあね。まあ、でも、よかったよ、荒脇の立て直ると。
いやー、それ見たかったなマスコ元気だった。
元気元気。
あ、ほんと？
うん。
ほら、唯一のほら、メール友達なんだけど、全然最近メールくれないから
さ。忙しいね。なんかツアー中かなんかで、ね。ベースがなんか、ほら、ドハス戦。
うん。
ベース、今回はマエさんが弾いてた。
ああ、ほんと？
うん。
フラカンの。それはそれで合ってんじゃないの？
ねえ。
うん。
この荒脇の感想は来てますね。
はい。
こんにちは、大阪の周り一本と申します。荒巻き初めて行ってきました。2016年コレクターズが出た時は、ファンになって数年しか経っておらず、一緒に行く友達もいなくて、はい、悔しい思いをずっと抱えていたので、やっと行くことができましたと。
お
ファン歴も10年となり、一番仲の良い友達をまんまとコレクターズファンに引きずり、
うん、
今では私以上に熱いファンとなっています。
おいいですね。
そんな友と今年は還暦祝いの子供さんも出るしと行きましたと。
なるほど。
雲一つない天気も良く、4月の荒巻きとは思えないような暑さ、ゲストも豪華でめちゃ楽しいライブでした。
お
一つだけ気になったことがあったんですが、
はい。
ゲストの一人であるマスコさんが出演された時のシャツの柄が、
うん、
男性が歌ってる姿の柄で、うん、加藤さんにしか見えず食い付けでした。マスコさんが作ったのかなと思ったんですが、さすがにそれはないと思いつつ、最後まで釘付けでした。
いや、マスコが俺の柄のシャツ作ってきてたら、本当に好きなの、俺。マスコのこと。いや、本当、世界で一番、なんだよ、理解者じゃん、俺の、そうした
ら。ね。
うん。
マスコさんは伊達直人歌ってくれて、
うん。
久しぶりに直人コールができて最後でしたと。
わー、やっぱり、そこなんだね。あ、シャツの柄がね。
あのね、ジム・モリソンだった。
なるほど。ドアーズの。いかにジム・モリソンと俺が似てるかってことなんでしたら、うん。いつのジム・モリソンかによるよね、これ、喜んでいいのか。
そうだね。
後半のジム・モリソン相当プッチョだからね。
いや、かっこいいやつだね、あの、LA ウマンの。
あ、ほんとだ。ジム・モリソンだ。あ、これ着てたの。
うん。
そう言われてみると、俺だな。
うん。
なるほどね。面白いシャツ持ってんね、あの人。
ねえ。ちょっと意外だったんだよね。
意外だね、本当に。じゃあお返しにマスコ君のシルエットをプリントしたシャツを着よう。
いいと思うよ、そのお互いに着てると。
ねまあ、俺のシャツじゃないけどね。うん、
でも前にリーダーの新シャツを作ったけどね。
あ、作ったけどね。
うん。
いやー、いい人だな、マスコ。じゃあ今回のアラバキはすごい盛り上がったんじゃないこれか。
どうなんだろうね。ほら、なんせ人のところに行かないからさ。
ああ、そうかそうかそうか。全体は見てるわけじゃないから。
うん。でもまあ、知り合いもたくさん会えてよかったよ。
ね。
うん。初めてメールします。私が初めてコレクターズを見たのは、10周年のヤモンでした。
おー。
おー、前だね。
96年。
うん。これは一生ついていくしかないと心で決めたライブでした。
あ、そうなんだ。
2006年の時は、前年にコレクターズが縁で結婚した夫と一緒に見に行き、
うん、
長女を妊娠中だったので、雨が降り出してヒヤヒヤしましたと。
ああ、30周年。
2016年は小学校になった長女と幼稚園児の長男も連れ、家族4人で参加しましたと。
あ、それが30周年。
そうですか。
俺が声出なかった時。
主演を子供たちが喜んでガムを拾っていましたと。
ああ、そうなんだ。
そして今回私が長年集めていたコレクターズ T シャツを4人それぞれ着込み参加しました。
うん、おー、嬉しいですね。
中学生になった長男は私より背が高くなり、
うん、
もう抱っこすることができないくらいになりました。
はい。
野音と武道館は家族行事になりつつあるので、
うん、
次はいつみんなで行くことができるのか楽しみにしていますと。
ああ、そういうことね。
それでは新婦の制作、ソロ活動、お忙しいと思いますがご自愛ください。
はい。
ステッカーいただければ幸いです。ようこそ。
はい。ありがとうございます。
いやー、すごいね。
いやー、こういうのは嬉しいですね。
ねえ、いいですね、本当に。10周年から見に来てるなんてね、相当長い。
10周年だろ、だって。俺32歳だもん。
そうだよね。俺は36になるとして。とにかく幻の99年だよ
ね。だから我々の記憶から消し去ってるからね。
そうそうそう。
一切思い出せないんだよね。
なんだろうね、あれ。まあ、音楽業界全体がこう衰退し始めた頃だからね。
いや、だから、本当にね、99年ってのは一つのそういう節目の時だと思うよ。
いや、なったよ、本当に。
うん。身をもって体験してるね、我々は。
うん。それからの落ちようっつったらね。
うん。だから、やっぱ、宇多田ヒカルのアルバムが売れたのが最後だね。
最後かもね。
うん。
バカみたいに売れたっていう、
ね。あれでフィニッシュ。
そう。いや、本当そう。
うん。
急にさ、こう、まあね、フェーズが変わるっていうか。
うん、
だってもう二度とロックンロールのブームが来る気がしないもん。
来るとしても、ほら、ああいう本当の意味の60年代からね、来た、あのムードはないだろうね。
うん、絶対来ないじゃん。あのビートルズから流れてきた、あのロックがうねる感じっていうのは。まあ、それはもう、クラシックとか見ててもそうだから、しょうがないんだろうけど、一番いい時期っていうのがあってね、次の何かのムーブメントが、それにとって変わるんだろうけどさ、
まあでもやっぱりロックンローラーかっこいいけどね。
と思うんだけどね。
いやー、それは世代なのかね。
やっぱ世代なんじゃないかと思うんだよ。だから今、例えばアニメーションとかにすごい夢中になってさ、いろいろ若い連中とか見てても全然俺は理解できないんだよ。
もうロックミュージックを超えるものはないと思ってんだけどね、俺は。
いやでもそいつらにしてみたら超えちゃってるし、俺たちがパンクロックとか聞いてるときに、俺たちより上の世代の連中、俺たちのことは、全然わかんねえ、あいつらの聞いてることとって、絶対思ってたんじゃないかなと思うんだよ。
まあね。
うん。だからまあ理解しなくていいんだな、もう、と思って。
まあ、ロックがかっこいいけどね。
まあね、でもほんとそんな気がしてならないんだよね。
だってアハーデーズナイトのイントロまで1秒で全部持ってくんだよ。
まさか持ってかれるのは俺たちの世代で、今の子供って何も持ってかれないから。
あれ、じゃあってなっただけでさ、もう、オッケーじゃん。ね
オッケー。
まあ言ったね。
面白いように違う。
まああることもないんだけど、これからどうなんだろう、もうないの本当にもう、そうい
や、ないね。
ないんだ。
もうないね。
そっか。まあ、ビートルズは出てこないだろうな。
でもやっぱそういううねりみたいのがさ、あったのが面白かったわけじゃない。
そっか。
だからやっぱないんだよ、もう。
なるほどね。
次のものが出てくるんだよね。心をくすぐるものが、若い連中の。
なるほどね。
チーム若者って感じだよ。
リーダー小田さん、こんにちは。コロスケと申します。
どうも。
ライブはもちろんリーダーのゴールドのモッドスーツ最高でした。
おー、ありがとうございます。
踊りまくることを前提に35周年の武道館で、小田さんが飲んでいた、オロポを持参にして参戦。
おー、すごいね。
昼から飲んでいたこともあり、案の定汗だく、オロポのおかげで脱水症状になることなく、最後までライブを楽しむことができましたと。
素晴らしい。
当日券が販売されていたことは非常に残念ですが、
うん。
当日券が販売されていたおかげで、観光で来ていた外国の方がチケットを買っていたようです。
外国の人が見に来てくれたの？
みたいだよ。日本のモ
ツ
シーンを代表するコレクターズを呼んでみることができた外国人はラッキーですね。
どうなん
だろう、ね、問題です。大阪在住の私は当然大阪ビッグキャットにも参戦。
はい。
ビッグキャットではグローブグローブではなく、悪の天使と正義の悪魔でしたね。
はい。
この選曲は前日に他界された鳥山明先生のご冥福を祈っての選曲だったんでしょうか。
うん。
トークでも触れなかったので偶然なのかなとも考えていました。
うん。
教えてくれればいいなと思いますと。
はい。
まあまさにそうですね。
まあまさにも鳥山先生のね、に敬意を込めて。
大阪名古屋だけちょっと。
そうそうそうそう。ちょうどね、そういう。
変更しました。
亡くなられたっていうね。
うん。
ニュースが流れたからね。まあ、ドラゴンボールといえば世界のドラゴンボールだからね。
いやいや、ほんとですね。まあ、ほんとにものすごいね。
アニメってすごいよ、ほんと。
いや、ほんとにすごいと思う。
ねえ。
うん。
俺は全くわかんないけど。
アニメは俺も全くわかんないですよ。
ほんとにわかんないでよ。
アニメーションでしょ？
アニメーション。
俺もほんとにわかんないんだよ。
何がいいのかさっぱりわかんないんだから。
やっぱね、なんだ、俺はね、多分ね、
うん、
昔漫画が好きだったでしょ？
あ、漫画好きだったよね。で、漫画が好きな人がアニメーションが好きって流れるわけではないの？
俺は逆に、例えば明日のジョーがアニメになるわけじゃん。
なるね。
で、漫画を先に知ってるわけだよ。
そうだよね。
そうそう、なんでこんな絵が変わっちゃうのっていうさ。
ああ、そこなんだ。
あのがっかり感がもうトラウマになってんだね。
なるほど。
今はそんなことないのかもしれないけど、
うん、
俺はそういう経験で始まっちゃってるから。
あ、最初に漫画読んでると、
うん、
アニメに変わった時のその質感が変わったのが、
そうそうそう、
どうにも違和感があって、
そうなの。
馴染めないと。
で、ルパンは逆に言うとテレビから入ってるから、
うん、あ、テレビ先にね、
平気なんですよ。
なるほど、そういうことか。
だからやっぱそのトラウマっていうと大げさだけどさ、
うん、
だからどうしてもその、
そう順番がね。
うん。だからアニメにはどうも入り込めないっていうところはあるね。
なるほどなぁ。
うん。もちろん見りゃ面白いんだからね。
そういうことね。
うん。
まあでもそういう入り方とか世代とかでそういう感じ方をしちゃうんだよね、うん、きっとね。
まあ、しちゃうんだね。
だから昔俺が浅田さんにさ、
うん。
浅田さん、あんまりビートルズのこと言わないじゃん。
うん。
すごいなんか同じような世代なわけなんで、はいはい、メンバーたちとね。はい
はい、うん。
で、そしたら、浅田さんは先にこう、チャックベリーとかも聞いてたらしいんだよ。
はい、
で、ビートルズが出てきたでしょ？
うん。
で、チャックベリーってどこが違うんだって思ったって言うんだから。
なるほど。
だから、先にチャックベリーとかさ聞いてたりすると、
うん。
そういうふうに思う人もいるんだよね、きっと普通に。
ああ、かもね。
で、俺たちはさ、先にビートルズのチャックベリーのカバー、ロール・オブ・ベートーベンとか、ロックンロールミュージック聞いてから、
うん。
このご先祖様を聞くと、うわぁ、ビートルズの方がモダンだよ、スタイリッシュだ、かっこいいってなるけど。
そうね。
うん。順番が、俺たちが逆だからね。
そういうことですね。
うん。そういうのがあるんだろうなと思って。
チャックベリーと違う？どこが違うんだ
ろう？どこが違うのってそう思ったらしいんだよね。
ああ。なるほど。
うん。だからそれやっぱり、世代的な見解の相違があるじゃない？
まあ、やっぱりあるんですよ。世代で世代。
ね。
だってアニメだってやっぱり、ほら、もう俺が子供の頃はまだちょっとどっちかというとさ、今ほどさ、完成度高くないわけでしょ、
うん、まあそりゃそうだよ。
絶対今のが高いわけであって。
そうだよね。だからといって今のアニメーションでガキデカやっても絶対ウケないよね。
そういうことですよ。
俺はそれをちょっとみんなに見てほしいけどね。小太郎が土地の嵐がラーメンの中に足突っ込んでんだよ。
俺パチンコのガキデカっていう台でよく打ってたんだよね。
あ、そうなんだ。
うん。
それ人気あったの？
あんま人気なかったね。
人気やっぱ、結局人気ないんじゃん、ガキデカ。
パチンコとしてはね。
いや、アニメ、だって俺が唯一さ、夢中で読んだ漫画なんだからさ。うん、
ガキデカ？
ガキデカ。
漫画はいいよ、別に。アニメにする必要ねえじゃねえの。
いやいやいや、アニメにして、クレヨンしんちゃんぐらい広めてほしい。
いや、それ無理だよ。
なんで無理なの？
だってああいうクレヨンしんちゃんみたいなお話の内容じゃないじゃない。
まあでも同じようなお尻ブリブリとかやってんじゃん。
土地の嵐は死刑とかさ、
そうい
う、そういうさ、
確かに。
そういうんじゃないよね。
犬が死刑って言ってんだもんね。
トイレット博士だってアニメなんなんですよ。
そうか。
七年殺しも無理だよ。
そうだ、
いや、無理でしょう。
無理だよ。やっぱ昭和やばいな。
はい、コレクターズブルーレイボックスが出てます。
出てます。
コロンビアミュージックショップ限定で発売中。
限定ですよ。
ミュージックショップ限定っていう、限定って言っちゃうとなんか嫌な感じだね。
そうだね。なんでも言いようがないんだよね。
コロンビアミュージックショップで売ってると。
あ、それだよね。
うん。つまり他で流通してないよってことです
か。そうそういうことですよ。もう、簡単に言えば。
簡単に言えば。
簡単に言えば。だから、そこでしか買えません。
わかりやすく言うと、アマゾンじゃ買えないよってことですよ。
買えませんね。タワーも買えない。
タワーも買えない。HMV も買えない。
買えない。
どこで買える？コロンビアミュージックショップ。
コロンビアだけで売ってる。独占販売。
そう、独占販売ですね。
はい。
よろしくお願いします。
よろしくです。
そして僕のディスクガイドがね、
はい、
出ておりますので、こちらもよろしくお願いします。
いいですね。
そしてソロアルバムも出ます。
はい。
こちらもですね、コロンビアミュージックショップ、オンリー販売。
こちらも独占販売。
こちらも独占販売
ということで。なるほど、素晴らしい。アナログはアマゾンでも買える。
おそらく買えると思います。
ああ、よかったね。
ツアーにもやりますのでよろしくお願いします。
はい、頑張ってください。
このポッドキャストはスタジオ MOG の音楽誌ドーナツから配信しております。
してます。
写真館もあります。
あります。
YouTube では全ての配信が聞けますのでチャンネル登録してください。
よろしくお願いします。
pmail、ブクロ 24@gmail.com お待ちしてます。
待ってます。
pmail 紹介した方にバストレイやステッカーを送ってますので、ステッカーご希望の方は必ず郵便番号、住所、お名前を書いてください。
お願いします。
それではまた来週です。Do the download。
Do the download。
池袋交差点24時。